じゃあ次お願いします。
はい、川又さんからいただきましてありがとうございます。
はい。
現場対戦会を拝聴しました。私は見たことがなかったどころか、ほとんど知識がないため、原作の平井和まで聞いたところで、どうしてもロトのお母さんの平井和子さんが脳内再生されてしまって困った。画像を貼っていいかどうかわからないから、各自でググってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ロトのお母さんってよく聞くけど、ロトのお母さんって何ですか？僕、よくわかってない。
平井和子。
平井和子、ロトのお母さん。
検索検索。
これどこ見たらいいんやろ。ツイッターで週一連載してんの？
おお。
ああ、ツイッターで連載をしてるってことですね。
あ、ツイッターで？あ、本当だ。
うん。
あ、お前だ、平井和子。
見たことない。
ようこっちの知ってますよね。
いやいや、名前はよく見るんやけど、
ええ、
僕も読んだことなかったんで、これを。まあ、これと被ったっていうことですね。
はいはいはい。
ああ、なるほど。その、面白いんやったらちょっと見てみようかな。
うん。
うん、まあ、いわゆる、こう、平井和正さんのことを言ったときに、平井和子さんが脳内再生されたってことですね。
はいはいはい。
うん、で、早速ね、川端さんはね、現場対戦見たって言ってたんで。
そう、早いっすね。
うん。もう、早速ですよ。もう、速攻見終わって、翌日には見終わってましたからね。
さすがですわ。
はい。まあ、ドラクエ内でいろいろ感想もらいましたけど。
はいはい、はい、
うん。僕らが言ってた通りの感想を持ってましたなんで髪型変わんのとか言ってましたからね。
おー、うん。
はい。
はい。
次お願いします。
はい、プチカードミルクさんからいただきました。いつもありがとうございます。
はい。
最新回拝聴、上映時期のラインナップはすべてわかるのに、見やすいそうとおっしゃっていた、現場対戦だけがなぜか全く知りませんでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。というか、あれですよね。のび太の海底祈願場とかと一緒言ってたじゃないですか。
同じ年ですね。
うん。あの辺バリバリ知っとんですけどね。
まあ、そらそうでしょうね。
うん。
小学校低学年ぐらいですからね。
だからもう、これだけがほんまにわからなかったですね。全くこう刺さなかったんでしょうね、おそらく、当時は。
刺さらんかってもあんだけ CM やってたし、あんだけ話題になったから。
それさえもわからん、覚えてないんですよ、うん。
もう記憶から消してるんでしょ、多分。
消してるか、広島はやってなかったか、ね、
やってないことはないと思う。
ないですか。うん海底祈願場よりしかも売り上げいいわけですよね。
そうそうそう。で、クラッシャー城知ってたでしょ？
クラッシャー城も知ってますよ。
クラッシャー城を大きく引き離してますからね。
もうここでおかしな記憶になってますよね。クラッシャー城わかりますもん。
うん。うん、クラッシャー城より絶対現場対戦の方がメジャーですよ。
なんかあるんでしょうね。
うん。だって、うん、クラッシャー城を僕何年か前に見直したときに、
ええ、
全然覚えてなかったんですよ、内容。
はいはいはい。
こんなんやったっけ、こんなんやったっけの連続なんやけど、
ええ、
今回現場対戦見直したら、
ええ、
全部のシーンがあるあるですもん。これこれです
もん。すり込まれてますね。
うん。もう、だからどんだけ見たんやっていう話ですね。
うん、再放送とかもバンバンしとったわけですよね。
うん、そうですね。
うん、やっぱ広島やってないような気がするんですけどね。
それはない。
ないですか。
はい。
はい。
じゃ続いて、ミルハさんからいただきました。見たことない人はぜひ見て、自己責任で、あの空気感共有したいです、といただきました。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ね、簡単に見れますんでね、YouTube でね。
あ、言ってました。YouTube で見れるんですよね。
うん。だから、簡単に見れるんでぜひ、
ドラクエしながら、でも全然大丈夫ですね。
ああ、もちろんもちろん。
うん。
うん見てからね、うちのやつまた聞き直してもらったら、
はいはいはい。
ああ、そうそうってなると思うんで、
はいはいはい。
うん。で、その辺ちょっと共有してもらって、
はい。
とにかく映像的にはやっぱすごい素晴らしいし、
うん。
そのストーリー的にはね、あれっていうのがあるけど、そこはまたね、原作がまたすごいらしいんで、
うん。
ちょっと原作で保管してもらえればと、
うん。
思いますんで、
はい。
はい。で、続きまして、ゴーさんからいただきました。
はい。
春マゲドン借ります。と言って、 写真が載ってるんですけど、
ええ、
現場対戦を多分、レンタルで借りて買えるってことですね。このパッケージ見ても、
そうなんですよ、全く。
全く。
ええ。
は
あ。言ったら、アキラですよね、その、僕、アキラも見たことないんですよ。
あ、見たことないんや。
ないんです、はい。ただゲームはやったことあるんですよ、ファミコンの。
はい。
ただあれ、なんかゲー、原作かそのアニメと同じような進み方らしいんですよ。
はいはい。
確かアキラって。だけどルート間違えたら即死なんですよ。
うん。
すぐゲームオーバーで。
うん。
その記憶はあるんですけどね。
まあアキラは僕ちょっとやってないんで、ただ、アキラはね、ぜひ見てくださいよ。現場対戦よりも見てくださいと言えるぐらいの作品ですよ。
ですよ。なんであの辺がちょっと抜けとんですよね、僕。
うん。まあ、言うてもね、どっちがメジャーか言うたら、やっぱ現場対戦だと思いますよ、うん。テレビでバンバンやってたっていうのは現場対戦だと思う。
ちょっと僕、周りの人も聞いてみますさ。
聞いてみて。
本当にですね、誰も、僕、聞いた、周りのそのオタクの友達多いんですけど、
うん、
その現場対戦という言葉、ここの年になる前聞いたことなかったって、一回も。
100% 見てると思う。その人たち。絶対、
うん。見たら絶対その話題っていうか、名前くらい出るじゃないですか。
うん、
一切まれないですよ。
びっくりされると思う。現場対戦してるって言われて、はぁってなると思いますよ。
はい、もうそれ聞きますな、僕。うん、ちょっと何人来るんで。
うん、絶対そういう、うん、聞いてみて。
わかりました、うん。それちょっとまた報告させてもらいます。
はい。
はい、
うん。もしかしたらね、こう、広島だけが異空間かもしれ
ん
しね。
ちょっとなんか宗教上の関係がなんかで放映できんかったりのもあるかもしれないんで。
ああ、はいはいはい。うん、じゃあ続きまして、ソエトさんからいただきました。はい、現場対戦会前編の1分8秒29あたりから、無音なのだか俺だけといただきましたけど、
はい。
これはね、僕が最初ね、アップした時にね、前編でね、ここで切ったんですけど、
ええ、
なぜか、無音部分が30分くらい入ってしまったんですよ。
はいはいはい。
うん。で、それで、すぐ気づいてね、すぐに、編集したんやけど、ええ、まあ最初にダウンロードしたやつを聞いた時には、みんな、途中で止まるから、あれってなったと思うんですけど、
はいはいはい。
うん。まあ、そのままね、後編に移ってもらえたら、
うん、
途中、続きが聞けますんで、
ええ、
うん。その辺ちょっとね、ご迷惑をおかけしましたけど、うん。申し訳ありませんでした。
いえいえ。
あなたには言ってないですけ
どね。はいはい。
はい。はい。じゃあ次お願いします。
はい。パンタンさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
現場対戦会拝聴。レイド祭りをやりながら、現場対戦本編を見終えました。個人的に気になったのは、倒れた女王をシローがジープで助けに来たとき、これなんて読むんですか？
ん？
助けに来たとき、
これは、
人の名前でしょうか、多分。
違う違う。多分これで合ってると思うけど、ちょっと待って。あ、合ってる。俺の思ったのと合ってる。
はい。
おもむろ。
あ、名前じゃないですね。うん、おもむろに、フルフェイスヘルメットを脱ぎましたけど、メガネかけたままそれをやると大惨事になりますよ、と、バイク乗りは忠告しておきます。
はい、もう一個行きましょうか。
はい。続きまして、パンタンさんです。エンディング後のオフトークも興味深かったですね。バンドのアニメ音楽参加って話題に乗っかると、1984年の FS 新世紀、SF 新世紀レンズマンのジ・アルフィーを押しておきます。その後も銀河鉄道39、宇宙戦艦ヤマト、ドラえもん、ウルトラマン、近代少年の事件簿、モンタナ・ジョーンズ等々手広くされています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずね、このレイド祭りをやりながらっていうのは、
はい。
今、ドラクエ10でね、カジノのレイド祭りやってるんで、
あ、ちょうどいいですね、
うん。ほんまにね、画面見てなくていいんだよな。ずっと連打してるだけでいいんで。で、これで、川端さんも、この時に全部見終わったって言ってたんで。
なるほど、うん。そういうやり方がありましたね。
まあ言うても、レイド祭りもう終わりますけどね、明日ぐらいで。
はい。
はい、はい。で、気になったのが、ジョーをシロー、倒れたジョーをシローがジープで助けに来た時におもむろにフルフェイスを脱ぎましたけど、メガネを、あ、そういうことだね。メガネをかけたままやると大惨事。
まあ、そりゃそうですね。
まあ、それこそアニメやからっていうことだと思うけど。
まあ、メガネ、嫌だよ、メガネひっついとるもんですかね。うんうん、
で、エンディング後のオフトークも興味深かったと。
うん、
バンドのアニメ音楽に参加っていうのは、珍しかったんかな、うん、
です。だってもう、当時は本当アニメの曲はアニメの曲を歌う人って感じだったじゃないですか。
あ、そうですね。
うん。
どの辺から始まったんかわからんけど。
だって僕タッチで、うん、映画でアルフィー歌ってましたよね。
アルフィーじゃないでしょ。
いやいや、アルフィーも歌ってましたよ。
アルフィーも歌ってました？
背番号のエースじゃなくて、君が通り過ぎた後にですよ。う
ん、それは知らないですけど。
3作目ですよ。
へ
ぇ、あの歌めっちゃいいんですよ。
へぇ、背番号のないエースのイメージしかないですね。
その次がさよならの贈り物で、その次が、えさよならの贈り物、まあ、3部作の最後ですよ。
へ
ぇ、あ、君が通り過ぎた後にですよ。
そういうとこには詳しいんですね。
銀河鉄道39はあれですよね。五大悟ですよね。
五大悟ですね。
宇宙戦艦ヤマト。
ヤマトって誰やろ。宇宙戦艦ヤマト。ヤマトの映画でしょうかね。
ええ。まあでもなんかあるでしょうね。
ヤマトシリーズじゃなくて、映画ってどこみたいな。映画もいっぱいやってるからね。どれ、ヤマトシリーズでええんかな。劇場映画。主題歌が書いてない。
その次のね、ドラえもん。
うん。
これは有名な人結構歌ってますよね。
あ、そう、ドラえもんと言われたら、海援隊のイメージし
か。僕、キョンキョンですわ。
そんなんありましたっけ？
魔界大冒険の歌が、小泉京子の風のマジカルだったんですよ。
へぇ、
この歌めっちゃ好きでレコード持ってましたもん。
あ、そう。
なぎさのハイカラ人形の B 面なんですよ。
うん。
すごい歌なんですよ、この歌。
へぇ、キョンキョンってたまにめっちゃええ歌出しましたもんね。
いや、いい曲多いですよ、キョンキョン。
いや、多いんですよ。だからそれを言ってるんですけど、なんかね、
うん、
アイドルらしからの曲を結構出してたもんね。
あ、うん、風のマジカルはほんといい曲なんで。
うん。
うん。僕、魔界大冒険でこれ流れてても涙出ますね。
で、途中から、もう完全に海援隊一本になったでしょ？
そうですね。
うん。あれなんか、F 先生がイメージがぴったりやっていうことで。
あはははは。
うん。もうこれからはずっとってなったらしいですけど。
宇宙開拓士だって、リトルスターウォーズだったかな、あれも、名前忘れしもた。まあいいさ。
うん。
最近は、最近のアーティスト使ってますよね。ドラえもんの映画は。
あ、そうなんだ。
スキマスイッチとか、
うん。
流行りというか、流行ったのバンバン使ってますよね。
最近は見てないけど、で、こんだけヤマト調べても全然出てこない。レコード、CD 歌って、こう全然ドラマ CD 的なやつやな、これ。
ウルトラマン、近代一少年。まあ、近代一少年もいいですよね。ウルトラマンもやっ、そうなんですね。
あー、ウルトラマン、だから見てないからちょっとわからへんけど、うん、近代一、あー、モンタナ・ジョーンズって何ですか？
僕もわからないですよ。
あ、まあ、わかる人。レンズマンはわかりますよね。
これが僕、ちょっとパッとこない、レンズマン。
レンズマンは、ああ、そっか。まあ、そんな大流行したわけじゃないけど。まあ、でも、レンズマンは見てましたよ、僕。
でも、アルフィーが歌ったんですね。
アルフィーのイメージはないんですけどね。うん、あ、まあまあ、でも、レンズマンはすっごいかっこよかったイメージあるんですよ。
レインボーマンならわかるんですかね。
レインボーマンはインドの山奥じゃないですか。はい。
はい。
じゃあ続きまして、ミルハさんからいただきました。イヤサガで出たシーンの詰め合わせダイジェスト、私の一押し、ピキーンもあるよ、といただきました。
はい。
これ YouTube のね、リンク貼ってくれてるんですけど、僕これ見ましたけど、ほんまにね、僕らがこの時にね、喋った内容が、もうここにギュッと詰まってます。
あ、これを見てから言ったわけじゃなくて、もう、
そうそうそう。
うまいことハマっとったよね。
うまいこと、もう僕らが全部、言ったやつをね、後で編集したんちゃうかいうぐらいね、学生服の前のボタンをパチパチ止めていくかっこいいシーンとかがね、ほんまにそのまま乗ったんで。
時間ないかな、もうこれで終わるわけです。
もうこれでもいいから見てください。
わかりました。
はい。
はい。
で、続きまして、隠れファンさんからいただきました。
はい。
83年公開ですか。知らないわけだ。といただきました。
いや、あります。出た。
何歳生まれなんやろね。何歳なんやろね。多分生まれてないとかそういうことを、ね、言い出しそうですよね。うん、じゃあ次お願いします。
はい、ポメスケドンさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
前編を、終わりまで来て、自分が帝都大戦と現場大戦を勘違いしたことに気づく。実写なのに大友克洋。ファミコン発売あれで。とか勝手に思ってしまいました。帝都大戦もよくしないからこうなる。こんな作品があったなんて勉強になりました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あ、僕と一緒ですね、ポメスケドンさん。
全然知らんかったんや。
やっぱ、地域によって多分放映してないんじゃないですか？
いや、してるし、だって、ポメスケドンさん奈良ですからね。
あ、
あ、そう。年齢的にもそこまで離れてないですよ。知らんかったんや。
なんで、やっぱり一部で有名言ってますもんね。
まあ、有名ですよ。まあまあ、そういう、まあ、これでね、知ってもらえたということで。
はいはい。
うん。そうやね、こういう話、昨日会うたのにね、全然してなかったな。うん。はい。また、感想よかったら聞かせてください。
はい。
はい。続きまして、豆田さんからいただきました。
はい。
主人公とヒロインが、古谷さんと小山さんって、アムロとキシリアザビじゃないですか。元リアル夫婦じゃないですか。といただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
この辺でね、僕が露呈するんですけど、まあ、小山さんってね、あられちゃんの声やとか言って、その、せんべいさんとくっつけて喋ってたんですけど、
やってましたね。
まさかここがリアル夫婦とか僕全く知らなかったんで、この辺でこう、声優さんの情報を全く知らないということがわかるんですけど。
僕もリアル夫婦も、僕は知らなかったんですけど、小山さんというとやっぱりミンキーモモですね。
あー、はいはいはいはい。
うんうん、
なるほど。
はい。僕の魔法の回では、ミンキーモモ大先生ですから。
まあ、ね、まあ、このリアル夫婦っていうのを知ってたらね、それはちょっと絡めて喋れたと思うんですけど、一応ね、この前にね、ウィキペディア見てね、見た中で、あ、
あ
られちゃんっていうところにバッと引っかかったんで、
まあ、
あられちゃんとせんべいさんでドクタースランプ喋れるわって思ったんでね。
これ多分、ニヤニヤしてやったんだな、僕が、してやったりの顔しとるな思いながら、
ただ、アムロとキシリアじゃない、絡みないですからね。
まあ敵同士ですからね。
うん。全く絡むシーンもなかったから。
あ、そうか、そうか。うん、原作ではですね、喋、うん、ることもないですもんね。
うん。うん、ということで、まあまあ、こういうね、情報はありがとうございます。
はい。
はい。続きまして。
はい。
W.T. さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
池田雅子は、ララーちゃうやん。反稽古ですよ。池田雅子は、メーテルですね。現場トークで、金田義則氏の名前が出てこないのは残念といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。これですよ。これを、はいはい、これを今回ほんまに言わなあかんと思って、
はい。
早くアニツ取らないでずっと焦ってたんで、
はいはいはい。
とんでもない間違いをしてしまって、 まあこれリプでも返したんですけど、
はい。
僕ね、池田雅子さんのことをね、ララって言ってしまったんですけど、
はいはい。
ララは半恵子さんの方で、
僕はそれもさっき言ったようにこれドヤ顔で言うとんだなと思ってたんですけど、僕もこれは知ってたんで、
うん。
あれちゃうな思ってたんですけど。
いや、僕もだからね、ほんま詳しくないからね、その先に調べてね、あ、何の声してる人やろうって調べて、はい、名前は聞いたことあるけど、こう、はっきりと分かってなかったから、はい、あ、この声、この声と思って、で、この、池田雅子さんっていうのは、
はい。
池田雅子さん、そうそう、池田雅子さんっていうのはね、
うん、
お姉さんの方なんですけどね、ジョーのね。
はいはいはい。
池田雅子さんがお姉さんっていうことを、頭にインプットまずしてね。
はいはい、はい。
で、次、恋人の半恵子さんの方を調べたときに、
ええ、
あ、半恵子さん、ララやんってなったときに、あ、これアムロとくっつくわってなったときに、ごちゃっとなって、ええ、入れ替わってしまったんですよ。
そうですね。
完全に知ったかが露呈しましたよね。
うん、そう、もうほんまこれ、どうやっとるな思うて僕はちょっと突っ込まなかったんですけど、あえてですね、うん。
もうね、モテたかったんですよ。こんな情報も知ってますよ、的な。こう。
はいはい。
もう、ちょっと、ね、キャキャ言われたかったんですよ。
なんとなくわかりましたよ。うん、
もうこれがこのざまですよ。
気持ちよさそうに言うてましたもんね。
もうね、最悪ですよ。あの時の俺、ね、ちょっと首絞めたいですよね。目を覚ませと。知らんことは知らんと言えと。
もうちゃんと謝ってくださいよ。
本当に、皆さん申し訳ございませんでした。
はい。
はい。ということで、あとね、現場トークでね、金田、よしのりさん、金田よしのりさんの名前が出てこないのが残念っていうのは、はい、さっきちょっとちらっと言いましたけど、
だってもうこの吉野家がなかなか出てこないですか、名前が。
僕はご存知、僕は存じ上げなかった人なんで。
はいはい。
で、僕が喋った、まあ出てこない名前なんですけど、
ええ、
その辺はちゃんと大山さんがね、バッチリしてて、
ええ、
で、ちょうど録音が途切れてた10分の間にちゃんと金田さんの話をしてたんですよ。
ああ、はいはい。
うん、現場対戦といえば金田さんですよってこう言ってくれてて、
ええ、
で、そこでこういろいろ言ってくれてたんですけど、で、途切れたことに気づいたときにね、もう一回同じ話をしましょうかって言ったけど、
ええ、
どっからどこまで喋ってないか分からへんし、喋れてたか分からんし、はいはい、で、もうどうなってるか分からんから、もうとりあえずこう思いつくだけ喋っていこうって言って、で、ミルハさんに、とりあえず辺振ってください言ったところが、
ええ
もう、ミルハさんが笑って喋れなくなってしまったので。
はいはい、はい
うん。で、もこれはもうやめとこうかってなったんですね。
はいはいはい。
だから10分の間はね、ほんまに惜しかった。うん。めちゃめちゃおもろい話もあったんですよ。
はいはいはい。
うん、砂嵐のところでね、花風、超能力事務所みたいな看板が立ってて、お前宇宙からやってきたくせにこの看板いつ立てたんやとかいう話をしてたんですよ。
ええ。
うん。とかいろいろあったんやけど、まあもったいないことしましたね。うん、
まあまあ、しゃあないですよ、そこはですね。
と、うん、いうことで、まあまあね、こう、大山さんのね、知識はね、ねこう、ちょっと、もったいないことしたんで。
そうね、はい、大山さんいいところをちょっとカットしてるような感じ
で。そう。せっかくいいこと喋ってくれたのに。
ええ
ー。はい。ということで、ね。今回僕の知ったかがいろいろ露呈したことで、これからは内容に気をつけますんで。
はい。気になってこれですね、本当。
はい。申し訳ありませんでした。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。大山敏郎さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
純子が乗っているバイクは、ジャイロ X と、ビートを足して2で割った感じですね。
はい。これで画像を載せてくれてるんですけど。
はいはいはい。
これビートとジャイロ X と、で、その、劇中の、シーンと乗せてくれてるんですけど、
うん。こんなバイクありましたね。
僕、ビートは全く知らないですわ。
ビートったら、あ、僕、そのビートの方が知ってますね。
あ、そう、ジャイロ X は僕乗ってたんでね。
あ、そうなんですか？
うちの店でね、配達用に使ってたんで。
写真で言うと右側の方ですか？左側の方ですか？
右側の方。
右側の方が、
要は三輪がジャイロ X なんですよ。
あ、これじゃ僕すいません、ジャイロの方ですわ。
でしょ？
はいはいはい。
これだってビートって書いてますやん。
え？
左の方はビートって書いてますやん、ケツに。
あ、ほんまや。いや、この文字の順番と絵の順番が一緒かなと思ったんですよ。
あー、なるほどね。
ええ、
うん。そう、だってこれ、はい。知らんかったな
ぁ。ジャイロはですもんね、配達、ほんと配達用ですもんね。
ねえ。これ、めっちゃおもろいんですよね、うん、このビ、あの、ジャイロ X ね。あの、曲がるときに体完全にこう乗せて。
いや、僕もこれ、僕は持ってなかったんですよ。酒屋さんとか、その辺が持ってましたね。
乗ったことないですか？
乗ったことないです。
これ、楽しいですよ。ほんまにハングオン気分でできますからね。
ああ、まあ、こけないですもんね、三人ですからね。
そうそうそう。あんだけ体重かけて曲がってもこけへんっていうのがね、うん、結構楽しいんですよ。
ああ。
スピードは出へんけどね。
ああ、でしょうね。
うん。もうフルスロットで50ぐらいでしょ
う。
うん。
まあ、懐かしいな。この風よけのこの透明なやつもなんか時代ですね。今もあるんかな、株とかには。
ああ、あるのはあるんちゃいます。ね、新聞配達なんかはついてそうな気するけど。
ああ、そっかそっか。
うん。よう、こんなん探してきますね。
さすがですね。
さすがですね、うん。はい。続きまして、フェザーノートさんからいただきました。
はい。
フェザーノートさん聞いてたんやな。びっくりするんだ。さすが大山さん。芸能山城組のアキラは名盤です。さすがミルハさん。小室哲也のヴァンパイアハンター D は名盤です。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これは、
これ、コアとコアがもうぶつかり合ってますね。
ねえ。よう、その、俺はどっちも知らなかったんですけど、二つとも反応するフェザーさんすごいなと思
って。ですね。
うん、まあまあ、前々からただものじゃないと思ってたけど、もう本物ですよ、この人は。
なんかもう分かる人たちがこう集まったらこんな感じなんでしょうね。ね
これ以上僕はね、話すことはないよ。え、知ってますヴァンパイアハンター D って。
名前はなんか聞いたことあるような感じするんですけどね。多分小室哲哉はなんかやったんですね。
みたいですね。
全然知らんすわ。
まあ、名盤っていうだけあって、多分今聞いても多分すごいいいんでしょうけど。
ああ、
うん。この山城組っていうのも大山さんが言って初めて僕知ったんで。
はいはい。
この辺に、多分僕は触れてこなかったんでしょうね。
ああ、
うん。いや、でも、アキラの音楽はいいんですよ。全体的に。
ああ、
かっこいいんですよ。
その、アキラはすごい好きな人は好きですね、僕の周りでも。
うん。
特になんか、すごい熱量が違いますね。
ああ、そうですね。
うん、
だから、アキラ会をね、やってほしいって言われるんですけど。
うん。
いや、ってか、大山さんとやろうとは言ってたけど。今回、現場対戦でこんなにね、いろいろ突っ込みが入るとね、怖くなってくるんですよ。
ビビってますか？
アキラそれ以上ですからね。怖いでしょ。アキラをこんな知らん奴が喋ってええのかっていうね。
アキラで検索してきたコアな方が。
そうそうそうそう。
聞いたろか思ったら、おいおいみたいな感じで。
だって今回現場対戦で多分ね、検索してね、いろんな人がこう、いいねしてくれるわけですよ。すごい数いいねされたんで、
はい。
あ、その人らも聞いてんねや、聞いてんねや、思って、ビクビクしながらね。こう、も、だからこれ、アキラになったら、もう、批判中の批判やと思いますよ。
あの、アキラのとこの熱量の何なんですかね、
いや、アキラは見たらわかります。
ああ。
うん、やっぱコアになっていきますよ。絵がやっぱすごいですもん。
ああ。
ぬるぬる動きますよ。
あの、漫画の方はすっごいでかかったですよね。
あ、本はね。
ええー。
うん。
うん。
本も僕、一応何回も読んでますけど。
はいはいはい。
うん。もちろん本も面白いし、アニメの動きもすごいし。
あの、アキラはあの主人公じゃないですよね。
出た。アキラは誰か説ですね。
ですよね。
うん。
なんかパンクみたいなやつでしたっけ？
見てください、もう。
いやいや、そのキャラのオマージュかなんかが格闘ゲームとか出たんですよ。キングオブファイターズとかとかに、う
ん。あの、多分全然違いますから。
あ、
皆さん、ピッチさんの想像してんのと。
了解です。
はい、見てください。
はい。
はい。だからね、もう明らかにやるんやったらね。 もうフェザーさん出てもらうのしゃあないかなと。
ああ。
フェザーさんと大山さんがおったら、
はい、
僕聞き役になれるし。僕はあの、ちょこまかちょこまかとね、こう、
はいはいはい、
あの、いらんこと言いますんで、
はいはいはい、
フェザーさん出てもらったら安心やなと思うんですよ。
ですね。
これいい感じですね、こう。
安心ですよ。
安心ですよ。
うん。
うん、よろしくお願いします。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。テータンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
久々見直しました。絶対レードってこれで知ったような、絶対レードって遊ぶときにやってたような記憶がありますね。あの超能力の表現がアキラのイメージにつながっている気がします。あのベラみたいな占い師、意味がわからない。敵が、誘惑に出る敵とかに似てるし、いろいろなところで影響を与えたんだろうな。
はい、ありがとうございます。
よろしく。
あの、絶対レードね。
はいはいはい。
もちろん僕もこれで知ったんですよ。
ああ、よくこのゲームとかで聞きますよ、必殺技とかで。
絶対レードって何やと思ってます？
え、マヒャドみたいな感じですか？違いますか？
ほんまにこういう人おったんや。じゃあ、俺が言いたいのは、
ええ、
小学校の時は、絶対レードって必殺技だと思ってたんですよ。
あったんじゃないですか。
って思ってたのは小学校の頃の話で、
はい、
あの
41まで思ってましたよ。
中学が高校になって授業で出てきたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。その時に絶対レードって、あ、これほんまにある言葉なんやと思って。
おお。
物理用語ですよ。
僕らのところで広島は習って
ない。習います。絶対に習います。
いや、多分なかったですよ、これは。僕はその氷の呪文みたいなのが出てきます、ね。絶対
ほんまにこんな人おった。
いや、多分これあれですよ。メガテンとかだとも
出るよ、出るよ、出るけど、
ええ、
ちゃんとした意味はあるんですよ。絶対レードっていうのが。
あ、そうですか。
はい。
はい。まあ、あの、僕の2世ぐらいには言うときますわ。
はい、そうですね。
はい、
うん、で、超能力の表現がアキラのイメージにつながってる気がしますと。まあ、うん、そうなんですよ。だから、うん、あの、この占い師とかね。
ええ、
まあ、占い師は別として、この敵のね、デザインとかね、この超能力表現とかがね、その、後の作品にいろんなところに影響を与えてるんですよ。
うん、
その、超能力使うときに、こう、体から光がファーッと、こう、線みたいなのがね、ファンファンファンファンって出るのが、うん、
はいはい。
もう今ではいろんなところで使われてるけど、この時はすごい新鮮やったんで。
ああ、ね、出だしがこっから出た可能性があるということですね。
ですね。
あ、う
ん、で、その辺も、まあ、誰が生み出したのかわからんけど、一応デザインとして、その、
うん、
あの人、あの、あんのじゃなくて、アキラの。
大友じゃな
くて。大友、大友、大友。大
友。ああ。公平じゃない方ですね。
言うと思った。絶対言うと思った。
大友勝弘かなんか言ってましたね。大友。
うん、勝弘ね。
あ、勝弘ですね、う
ん。
はい。
のデザインかなとも思うんですよね。
ああ。
うん。で、まあ、ピッチさんわかると思うけど、その、ベガのね。
はい。
表現が、ちょっと、あれに近いんですよ。フリーザの。
ああ、はいはい。
うん。第1形態、第2形態あたりと近いんですよ。節の書き方がね。
ええ。
だから、その後ね、いろんなところに使われてるのが、フリーザのところから、鳥山デザインから来てんのかなと思ったら、
うん、
もっと前にこれがあったっていうのも、最近この発見があったんですよ。
辿っていくと、
うん。
も
う
この辺いろんなものがここに来るわけですね。
来るんかもしれんと。まあ、もしかしたらもっと前にもあるかもしれないですけど、
ええ。
うん、僕の記憶の中ではここが最初かなと思うんですよね。はい。
すごい、そういったすごい作品なんですね。
すごい作品ですよ、これは。うん。で、続きまして、
はい、
ゴーさんからいただきました。十数年前ぶり、もっとかな、に、現場大戦を鑑賞。内容よりも昭和の街並みに懐かしさを覚えた。特に映画館の切符売り場に貼られてた暖房完備に懐かしさの沸点だった。当時エアコンは高級品だったなぁといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ。このね、現場対戦でね、 何がすごいってね、背景なんですよ。
はいはい、言ってましたね。
うん。それまでの作品ってね、やっぱ背景はある程度ね、人の目に、その、印象に残るようなもんではなくて、
うん、
いわゆる、その、デフォルメした、街並みだけ描いときゃええやろって感じだったんやけど、
ね、
現場大戦の背景はもう完全に、その、書き込まれてるんですよ、めちゃめちゃ。
あ、
うん、で、こう、映画館のシーンでも映画館の切符売り場にね、この小ネタとして、こう、暖房完備とか書いてるとか。
う
ん、まあ、これはもう、この当時としては当たり前やったんかもしれんけど、
僕が今牛乳配達しておるとこにですね、うん、ちょっと古い、ホテルがあるんですけど、
うん、
そこに、冷暖房完備って貼ってますよ。人来んかのーという心配するような旅館なんですよ。
あ、
うん、そこに冷暖房完備って思いっきり正面に貼ってますね。
あ、まあ、昔は当たり前じゃなかったんですよね。
でしょうね。
うん、だから、まあまあ、そういうのも、こう、懐かしさに、ね、呼び起こしてくれるってやつです。
街並みの書き込みがすごいことですね。
すごいすごい。ビルも。
マクロスとかもすごくなかったでしたっけ？
あ、マクロスもすごかったな。まあ、見直してないからわからんけど。
うん。
マクロスは、もう、とにかくすごかったですよね。
なんか、細かいイメージはすごいありますね。
すごかった。マクロスの、一つ一つのミサイルの動きが、バラバラでしたからね。
うん、ですね。
うん。
うん、
だマクロス、つい最近ね、
ええ、
YouTube でね、戦闘シーンのムービーを見たんですよ。
ええ。
泣きそうになりましたもんね。かっこよすぎて。
いや、これもまた、前も言いましたけど、スーパーロボット対戦にマクロス出てくるんですけど、
うん、
この戦闘シーンめちゃめちゃかっこいいですよ。
ああ。
ええ。
だそのね、映画の愛を覚えてますかのシーンなんですけどね。
ええ。
この、始まってしばらく、こう、ずっと、戦闘してるんやけど、
ええ。
うわ、かっこええな、かっこええな思いながら見てても、あれ、ヒカルが出てこうへんなと思ってて、ヒカルが出てこうへんなと思ったところで、こう、パッと音楽が止まって、ヒューッと出てくるんですよ。で、そこでこう、リミン名の映像の、と被って、その、ヒカル、一条ヒカルがピューンって飛んでいく、このシーンが震えますよ。めちゃめちゃかっこええと思って。
あ、まあ、そうですね。
ためにためて出てくる主人公ね。で、リン・ミン名の映像に被って出てくるっていうところがもうめちゃめちゃかっこいいんですよ。あ、マクロスまた見たいな。
ドッグファイトの音楽もかっこいいですからね。
かっこいい。もう全部かっこいいですね。なんでそっち行ったんやって最後に思いましたけどね。リン・ミン名でええやんって。
いやー、まあわかる。どうなんですかね。やっぱスターよりはその辺におる方がいいんじゃないですか。
うーんってしたかったんやろうけど、圧倒的に林民名やったけどな。まあ今見ると感想変わるんかもしれんけどね。
まあ、当時は絶対びっくりしましたね。そっちみたいな感じでしたもんね。
うん、でしたね。うん。うん、
絶対林民名と一個思ってましたけどね。
ね、
うん、
はい、じゃあ次お願いします。
はい、ロディアさんがいただきましてありがとうございます。
はい。
某動画サイトにて特に検索したわけでもなくおすすめに出てきた現場対戦。兄さんが好きって言ってたなぁと単純な理由でながら見した直後のイヤサガ最新回が現場対戦、牛の運命を感じます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これでまあ見てくれたで、まあロディアさん同世代なんでね。
はいはいはい。
うん、ロディアさん僕年上って言われたような気すんねんけど。
うん。
牛の運命を感じるってことは同じ牛年なんかな？早生まれってことかな？
牛年ですか？
僕牛なんですよ。最強の牛ですよ。意味は分かってないけど、テータンさんが言ってたんでね、最強の牛って。同じと、生まれ年は一緒かもしれないですね、ほんなら。
うん
うん、まあまあ、見てくれたということで、ありがたい。
はい。はい、
続きまして、魔王さんからいただきました。
はい。
少し前に、マクロス愛を覚えてますかを見たら、見てたら、エンドロールに庵野秀明の名前を見つけ、驚いた。制作に参加してたんですね。初代マクロス、私も好きでした。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お金先の話題になりますね。
すごいな。庵野秀明出てたっていうか参加してたんですね。
ああ、そうなんですね。
あの時代にもう仕事してたんや。
結構お年でしょ、う
ん、
でも。
そうなんや。そんな年だったんや。
でも昔のやつ見るとなんかいろいろ、その、今すごい人がその、まだそんなに活躍しない頃とかの作品とかもありますからね。
ああ、そうですね。
庵
野秀明と島本和彦先生が同い年かなんかでしょ、同級生ですもんね。
島本、誰でしたっけ名前聞いたことあるんですけど、今パッと出てこないですわ。
炎の転校生とか。
あ、はいはいはい。
書いてる漫画家さんね。
はいはいはいはい。
うん。あの、庵野秀明にライバル心燃やしてる漫画家さん。いや、もともと同級生で仲良かったらしいんですけど。
ああ。うん。
あの人のラジオおもろかったですよ、昔やってた。
あ、そうなんですね。
うん。
ちなみに、マクロスってやっぱ初代だけですか、アニさんは。
初代だけです。
あれ、なんですかね、やっぱり、不思議ですよね。
いや、だから、その次がね、マクロス7やったっけ？
あの、俺。プラスとか、いろいろあるんですけどね。
いやいや、その次が7じゃなかったですか？
7 でしたっけ？
あの、俺の歌を聴けってやつ。
いや、あれもうちょっと経つじゃないですか。その後に、マクロスプラスじゃなかったでしたっけ？
プラスって何や？マクロスプラス。
絶対この辺ですね。あの、ソレトさん詳しいんですよ。スパロボやっと
く、ね。いや、ソレトさんどころかいっぱいおるでしょ、詳しい。
いや、スパロボやってたら、あの、マクロス関係って、
プラス、プラスってあるわ。うん、OVA なんや。
そうです、
ね。OVA ほとんど見たことないんですよね。
僕はあの、スパロボからなんで。
あー、バーチャルアイドル。シャロンアップルの脅威を描く。ピジさん好きそうですよ。
バーチャルアイドル。
うん。へぇ
この時代からそういう言葉が出てますね。
マクロスプラスはほんまに全く知らなかったですわ。
その次なんですか？
がセブンです。
あ、それからセブンですね。
うん、で、セブンをね、見てなかったんやけど、まあ面白いという人もおったんやけど、チラッと見てみたら、その、何？バルキリーやったか知らんけど、まあ、の中にね、ギター持ち込んでね、ギャンギャン弾いて、俺の歌を聴けーって、こう、丸メガネかなんかでね。
あ、いや、まあ、あのメガネ一回カクンってなるでしょ。
あ、そうそうそう。
はいはい、
うーっと思って、もう、これ見れないと思って。
はい。
そっから、もうマクロスは、もう、終わりです、僕の中で。
ものすごいわかりますけど、うん、でもそれが偏見なんですよね。多分面白いんだと思いますよ。
まあね、その先、この、F とかね、フロン、F とか、デルタとか、
うん、
その辺は面白いとか言う人もいっぱいいてるから。
だって、セブンって確かあれですよ。その、初代マクロスのメンバーとか多分何名が出てきたような気がしますよ、年取ってから。
ああ、言ってますね。
うん。
うん。やけど、ギターはないやろうと思ったんですよね。
あ、もうものすぐわかります。
俺の中ではない、もうバルキリーをね、侮辱するなと。あ、怒られるわ。それこそ怒られる。
偏見ですよ。
はい、ごめんなさい。
はい。
はい、続きまして、ムシュさんからいただきました。
はい。
現場対戦会拝聴しました。いつか来る明らかに楽しみです。ぜひ、大友克洋会、過去、映像、漫画もお願いします。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。明らかにね、さっきも言った通りね、ほんまに詳しい人呼ばんと僕では、もう全く力になれないと思いますんで。
そうですね。僕も見たこともないですからね。
あ、まあまあでも好きな気持ちは語れますよ。まあ、アキラは好きですんでね。映画も何回も見てるし、漫画も何回も読んでるし。
うん、もうね、鉄夫ですわ。鉄夫って名前も出てきますね、アキラに。
出ますよ。
うん。その知識ですよ、僕は。
その知識ですね。
はい。
はい。ほんまの主人公は？
え、鉄夫ちゃんいますの？
あ、もうその知識ですね。はい、いいです。
はい。
はい。じゃあ次お願いします。
はい。ピチケさんがいただきました。松本ひろしの放送室は、ちょこちょこと名前は聞いていたのですが、イヤサガを聞いて初めて YouTube で聞きました。正直ここまで面白いとは思いませんでした。また寝る前など時間があった時にちょこちょこ聞こうと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、まあ、ピスケさんも確か、直樹さんと同い年言ってたね。
そうですね、はいはい。
だからまだ30ちょいぐらい。
ええ。
だから、まあ、年齢的に多分ね、聞いてる年代ではないと思うんですけど、
うん、
多分その年代の人も今聞いたら絶対おもろいと思うんで。
ちょうどそうでしょうね。
うん。
うん、
ぜひぜひ聞いてみてください。
はい、僕も行きます。
はい。続きまして、桃屋のおっさんさん書いていただきました。
はい。
ピチカードさん、江戸ちゃんがめっさ綺麗になってますよ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、これはどういう意味ですか？
まずこの江戸さんわかりますか？
わかんないです。
この写真も添えていただいておると思いますけど。
はいはい。
僕の押したマイプル、エンドマイさん、
はいはい。はいはい。
これがどれかわかりますか？
みんな同じ顔してますね。
うーわ。うーわ。
どれですか？
これ3人とも、アイドリングの1期生なんですよ。
ああ、そうなんですか。
立ち上げからおったメンバーで。
うん。
真ん中のさや姉っていうのが最年、と、まあ、最年長で 1号でリーダーなんですよ。
うん。
で、左が2号のマイプル、エンドマイさん、僕の、天使ですね。
ほう。
で、左が、何番になったかな、ちょっと、何番忘れましたか、エトマリアちゃんっていう子で、これもメンバーなんですよ。
あ、左がエトちゃんなんですね。
ごめんなさい、右です、右です。
あ、右？
はい。
茶髪の子
で？そうです、はい。
はいはいはい。
これが当時、ほんと中学生で一番最年少だったんですよ。
12
とかそんなだったような気がするんですかね。それがもう、大人、20代になってから色気も出してですね。
ほうほうほう。
うん、桃屋のおじさんも綺麗になったって書いてまして。
僕は江戸ちゃんですね。この写真で言うとね。
あ、マジですか？
うん。
ないわ。
そんな驚く？
あ、まあもう昔を知ってますからね。
ああ、そうでしょうね。
うん。
だって今の、桃屋さんの話が、江戸ちゃん、めっさ綺麗になってますよって言ってんねんから、言うたら失礼でしょ。
そうですね、うん。で、これ一番びっくりしたのが、うん、ご本人からいいねいただいてますからね。
え、ほんまに？
江戸さん、江戸マリアちゃんの本人から。
ほんまや。ほんまや。
すごいっすよね。
俺も知ったかぶりして書いとこうかな。お近づきになれるかな。今日知ったけどね。
今もう芸能活動してないんじゃないですかね。多分事務所も辞めたような記憶あるんですかね。
これあれちゃいます？いやさが検索して聞いてくれんちゃいます？これ。
ちゃんほんま可愛かったんですよ、昔。
おい。
え？
ええって言ったん誰やねん。
僕はもうだって出た時からずっと見てますからね、江戸ちゃん。
いや、見ててもええって言ったじゃないですか。
当時メガネキャラでずっとメガネしとったんですよ。
ピーチさんは押してないと。
僕は前
に。僕この中では江戸ちゃんやな。江戸ちゃん可愛いな。
まあ、卑怯やな。
はい。モモヤさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
こういう情報どんどんお待ちしてますんで。
はい。はい、桃屋さん、あれですね、アイドリングに結構こう入ってくれるんで嬉しいです
よ。いいですね。
うん、はい。
最後。マシュマロさん、マシュマロマンさんからいただきました。
はい。
リスンツー初めてのイヤサガ、第2回の、ラグビーを何も知らないユンユンさんに無理やり教えてみようを聞いてみたってことですね。
はい。
うん、で、尻の番号、尻？まあ、番号がもみもみあたりから
懐かしいな。
ぐだぐだし始めて吹いたと。で、1,2,3,4,5,8 と6,7でキングスライムで説明するのをちょっと期待しました。なるほど。で、2,4,5,6,7,9,11 経験者といただきました。
はい。
おー、すごいですねこれ。で、これまず、ピーさん意味わからんと思うけど。
ええ。
まずね、こう、1,2,3,4 ってこう、8までね、番号書いてますけど。
ええ。
これを、その、キングスライムって8匹合体するじゃないですか。
はい。
それをね、キングスライムで表して、スクラムを説明したらいいのにっていうのを言ってくれてるんですよ。
はあ、そういうことですか。
うん。わあ、なるほどなと思って。
僕、ドラクエのナンバリングのことだと思ってました。
ちゃちゃちゃちゃ。
だから2と4と、5、6、7、9、11を、プレイしたことがありますみたいな感じ。
ちゃちゃちゃちゃちゃ。いやいや、そうやったら困るけど、多分ちゃうと思いますよ。う
ん。じゃあ、これもラグビーに詳しいという方ですかね。
だから経験者言うてるから、
うん、
いわゆるこう、2、4、5、6、7、9、11ってすごい幅広いんですよ。
はいはいはいはい。
うん。まあ僕も2、4、5はやったことあるけど、
ええ、
6、7なんてめっちゃめちゃ走るポジションやし、激しいポジションやし、はい、
ええ、9
っていうのはめちゃめちゃテクニカルなパス出す人なんですよ。
はあ、さっぱりわからないですね、
うん。で、11はもうトライゲッターでね、花形のとこなんで、
ね、ああ、なるほど。
で、2なんて、その、スクラムのど真ん中やし、すっごい幅広いんですよ。天才じゃないですかね、この人ね。こんなにできないですよ、普通。
ああ、例えが素晴らしいことですね。
いや、じゃなくて、ここまでの、ポジションを経験してるっていうのはすごいと思う。
ああ、なるほど。
うん。すごい、ラグビーのね、やってる人だったらわかると思うんです。こんだけのポジションやってるっていうのはすごい。
オールラウンドプレイヤーですね。
そうそうそう。
おー。野球で言うと全部守れるような感じですね。守る、投げて、打て入れてくるような。
うん。いや、ほんまそうですよ。
うん。
いや、このね、キングスライムの説明はね、ぜひね、うん、やりたかったな。なんで俺思いつかんかったんやろう。悔しいな、くそ。いいお便りありがとうございます。
もう、あとにまた、ドヤ顔で自分が思いついたから言いたいじゃないですか。
ああ。多分ね、マシュマロマンさんね、ラジオスターの方でよく、聞くお名前なんで、
はいはい。
多分、向こうで、僕がね、出たとか、僕の話を出してくれて、こっちに来てくれたと思うんで、
はいはいはい。
こうラジオスターのおこぼれとして、こういうね、こう、どんどん、リスナーが来てくれるというのは、すごいありがたいですね。
ああ、そうですね。
うん。はい。マシュマロマンさん、これからも、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、今回たっぷり話しましたけど。
はい。
はい、以上で、アニ2でした。
はい。
はい、エンディングでーす。
おーい。
ああ、疲れましたね。
そうですね。ダブルヘッダーですからね。
最初のやつも長かったでしょ。
そうですね。
うん。だから今日中に最初のやつ編集して出そう思ったけど、もう大変やな、これ。うん、
いやいや、でも楽しかったですね。
楽しかったですね。
うん。
うん、もう喉枯れましたわ。
まあでも、謝罪ができたんでよかったんじゃないですか。
そうですよ。ほんま、早取りたいと思ってたんで。
うん、僕も本当、あれですわ。CD 借りて、現場対戦をちょっと流し見せんときですね。
ああ、そうですね。
うん、
で、アキラの吉岡せなあかんし。
僕はちょっとアキラがあれなんで。
なんで？
まあ、見ましょうか。ゲームはどっかであると思うんですよ。
うん。
ファミコンのゲームでも、グラフィックがすごい綺麗だったのが多いと思うんですよ。タイト、どこだったの？タイトじゃなかったかな？
アキラのゲームって全然覚えてない。何系ですか？
アドベンチャーですわ。
あ、アドベンチャーか。
で、選択肢で間違えたらすぐゲームオーバーだったような記憶があるんですよ。
ああ、当時のアドベンチャーにありがちなやつですね。
だからそのストーリー進行に沿っていかんともうすぐ終わってたような気がするんで、僕その原作を知らないんで、もうさっぱり。
なるほど。
つまんなった記憶があるんですよ。
すぐゲームオーバーって言ったらもう中山美穂のときめきハイスクールですよ。すぐスネーおるんですよね。
やったんすかあれ。
やりましたよ。
青いディスクで電話かけれるんですね、なんか。
そうそう、電話かけましたよ。いや、クリアしたらじゃなくて途中でかけるんですよ。
あ、そうですか。
うん、途中でかけて、その先のヒント聞くみたいな感じです。
ミポリンからですか？
そうそうそう。ミポリンと喋りましたよ。
音声のやつでしょ。
一方的に喋ってきますけど、
ね、あ、僕、中山美穂ちょっとは刺さらなかったんで。
あ、僕、中山美穂が好きってわけじゃないんですよ。
はいはいはい。
当時、そういうゲームってなかったから、すごいやってみたくなってやってみたと。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
それを最後にギャルゲー的なものに一切手を出さなくなりましたけど、
ちょっと早すぎました
ね。早すぎましたね。だから、大豚って、ときメモをね。
はいはいはい。
かなり遅れて、ちょこっとやりましたけど。
うん。
まあ、ときメモはおもろいとは思いましたけどね。
僕、ときメモ4からですね。
えらい後です
よ。4は、主題歌アイドリング歌っとんすよ。
あ、そういうこと。
はい。で、絵も、今風になったんですよ。僕、ワンツースでどうしてもちょっと髪型とかなんかこう、嘘っぽいじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれがどうしても受け入れんかったんで、4からですね、
うん、
今風になったんですよ。だから僕、4はやりましたね。
へぇ、まあ、僕は1だけですけどね。1で1族ですよ。もう別に、何やったっけ、藤崎しおり、
はいはいはい、
攻略しようとは一切思わなかったです
か、
ね、
ああ。
2、3周して、うん、満足って思いました
。どれもやっぱり初代で止まってますね。
あ、ほんまですね、そう考えたら。メガテンも初代ですもんね。
うわ、初代のメガテンきついっすよ、やっぱ。
いや、当時はあれしかないと思ったから、頑張ってやりましたよ。
2からです、あれ、ほんと面白いな。
あれで、苦労しすぎて、もういいわって思いました。
そうですね。もうあれはひどいですわ。うん、
もうノート何ページ使ったか、あれ。
あれ、パスワードでしたね、確か。
パスワードもそうやし、マッピングせなあかん、自分で。迷う。
また見に、ウィザードリーはまだ見やすかったです。3D マップちょっと見にくかったですね、画面ちっちゃくて。
いや、僕、ウィザードリーやってなかったんで。
ええー。
うん。だから、あれか、3D って、あれか、ポートピアぐらいしか。
ですね、
うん。ポートピアの、モンスターサプライズドユーっていうのも意味わからんかったですもん。
ああ、もうそう、当時全然わからんですよ、あれ。
うん。ひらがなで書かれてたしね。
いや、あれも、いい作品でしたね。
あれも良かったですね、うん。
まさかっていうところですかね。
ああ、まさかイヤスとはって感じですね。
びっくりしました、僕、ほんまあれ。
まあでもね、クリアは最初できなくて。
はい、僕、兄貴の見てましたよ、ずっと。
ああ、周りから聞いて、聞いてっていうか話題になって、で、そっからいろんな、こう、攻略本とか出てたから、
はいはいはい、
それを見ながら友達とみんなでクリアしたって感じですよ。
パッケージの絵もかっこよかったですかね。僕ら、北条司か思ってましたもん、最初描いた人。
そんなにかっこよかったっけ？
パッケージの絵がですね。ファミコンの。
殺人事件、
パッケージですよ。
あ、これや。あ、ほんまや、こんな絵やったっけ？
うん、かっこいいでしょ？
あ、そうですね。
ちょっと、北条司っぽくないですか？
っぽくはないな。
年男と瞳みたいな感じじゃないですか？
全然ちゃうでしょ。
そうっすか？
全然ちゃうでしょ。北条司もうちょっと、うん、ちゃいますよ。
ほんでね、あの画面出たらあの顔ですよ。まあ、しゃあないですけどね。
まあね。うん、
これでアリバイっていうことを覚えましたね。
ああ、確かに。
ええ
ー。アリバイってほんまに、意味が分からなかったですもんね。
ですね。何のこっちゃ何のこっちゃもんです。これでもう覚えましたね。
最初に友達ん家でやった時に、一番最初に詰まったんが米いちごですよ。米いちごの意味が分からなくて。
米いちごって何でしたっけ？
メモが置いてあるんですよ。ある家に行ったら。
はいはい。
で、そこに電話はあるんですよ。
あ、はいはい。
何のことか分からん。米いちごって何や、米といちごで何やと思って。小学生には分からなかったですよ
ね。ですね、うん、ちょっと、これは、怖いの難しかったですね。うん、
で、成分もないし。
ですね。よう、こんなの出しましたね、ほんと。
ねえ。で、終盤、やっぱほんで怖くなっていたしね。なんか、ねえ、なんか襲われそうな感じになっていたし。
兄貴発売日買ってましたもん、確か。
へ
ぇ、覚えてます。新品が打ち方来たの覚えてますわ。
これだから、やっぱジャンプの、影響
は、でしょうね。
特集してたしね、
うんうん。
そういうテキストアドベンチャー的な話、まあまあ、ドラルジでしてたけど、どっかに焦点絞って、だから、ファミコン探偵クラブかな。 クリア
ですかね。
クリアすんの大変
や
な。
長短いんですけど、ちょっとレスポンスがですね。
レスポンスが悪いんでね。
うん、
まあまあ、その辺もまた考えますわ。
わかりました。
はい。で、とりあえず、さっきも言ったけど、次回は、
はい。
しげち兄さんが来てくれますんで。
楽しみにしておきますよ。
はい。皆さん、はい、どしどし、どしどしじゃないな。皆さん、ぜひ聞いてください。
はい。
はい。じゃあ、終わっていきます。
はい。
皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc、@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。それではまた、聞いてくださいね。お相手は、兄と、
鹿とみるくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。